この十章のところにはソロモンの知恵、またこの世での繁栄の姿が記されてあります。一節を見るとシェバの女王が試そうとやってきたとあるわけですけれども、シェバっていうのはおそらくはエチオピアではないだろうかというふうに言われているわけです。そしてエチオピアにこのキリスト教が伝わったのは、あの使徒の働きを見るとエチオピアの高官カンダケという人が毎年この使わされてエルサレムにやってくる。そして帰りの途中でこの旧約聖書のところを読んでる中でこのしもべのことがわからないというような状況の中でピリポが使わされて馬車に並走して、彼はそのしもべは実はキリストであるということを語り、そのエチオピアの高官カンダケはその場で信じてバプテスマを受けたというのが使徒の働きの中に出てくるわけですけれども、その元となったのがこのシェバの女王がソロモンの名声を聞いて彼を試そうとやってきたということが第一のことであったわけです。そして女王はソロモンのところに来て二節終わりを見ると、心にあることをすべて彼に問いかけた。自分の内にあるその思いをこのソロモンに尋ね求めて、そしてソロモンが答えられなかったことは何一つなかった。そしてこの女王は非常にもう驚き、そしてまたどう言ったのか、八節を見ると、あなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立ってあなたの血を聞くことができるこのあなたの家来たちは、あなたの神主が褒めたたえられますように、主はあなたを喜び、イスラエルの王座にあなたを使わせられました。主はイスラエルを常しえに愛しておられるので、あなたを王とし公正と正義を行わせるのですと、そのように神を褒めたたえている姿があるわけです。今日私たちはただ単に知恵知識が与えられるというよりは、実はキリストご自身が新約聖書で言うならば、コリント人への第一の手紙の一章の24節を見ると、神の知恵であるキリストという言葉が出てくるわけなんですけれども、私たちはたとえソロモンのような立派な人がいなくても、キリストご自身が神の知恵であり、そして私たちの心の中にあるすべてのことをも解決してくださる。そしてあなたにつく人たちはなんと幸せなことでしょうと八節にあるわけなんですけれども、私たちがキリストにつく、そしてその幸いを与えていただくことができる。九節にある通りに、主が褒めたたえられますようにと、私たちの日々の生活の中で神様が崇められ褒めたたえられる、そういうものにまた私たちはさせていただくことができるわけです。彼女は多くのものを携えて持ってきたわけなんですけれども、それ以上にこのソロモンはまた彼女に与えて、シェバの女王は帰っていくわけですが、このようにして大勢の者たちがこのソロモンのところに謁見し、そしてまたこの豊かさを与えられるということになったわけです。それは24節のところに、全世界は神がソロモンの心に授けられた知恵を聞こうとして彼に謁見を求めた、求めただけではなくて贈り物も携えてきたことが25節に記されてあるわけです。しかしその富の豊かさが実はあだになってしまうというのがこの後出てくるわけなんですけれども、私たちは気をつけなければならない。そしてまた不思議にも この10章の14節を見ると、この毎年ソロモンのところに入ってきた金の重さが実は666タラントであったというふうに数字が出ているわけです。実は黙示録にもこの666ということの数字の意味ということがあるわけなんですけれども、また私たちはこういうこの世の富とかこの世の権力、この数字に表されたものを私たちはまた警戒する必要はあるだろうと思います。そして彼自身は何と言ってるのか、伝道者の書というところの5章13節を見ると、私は火の下に痛ましい災いがあるのを見た。所有者に守られていた富がその所有者自身に害を加えることだと彼自身ははっきりとそのように言ってるわけです。その富によって実は災いが来るということを彼は忠告をしている。そしてそのことが実はイスラエルにこの後起こってくるわけです。確かにこの富が与えられるということは素晴らしいことですけれども、私たちは神と富とに使えることはできないとイエス様は言われました。私たちが使えるのは富ではない、お金ではない。私たちが作られるのは万物を創造され、私たちに命を与え、また将来をも希望も与えてくださる神のみに私たちは使えるべきであるわけです。双心のあるものはやがては滅びを刈り取っていく、また分裂が起こるということはもう世の常であるわけですけれども、私たちはこのことに対して心をして、私たちが使えるのは神ご自身である、本当に主が私たちに本当の豊かさを与えてくださり、私たちの命を守り、また喜びを与えてくださる、私たちは喜びと感謝を持って主に仕えていくものとさせていただきたいと思います。